はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、人間力とは保証のない努力と人間力とは保証のない努力ということでお話をしていきます。ボイシーの方トークテーマがありまして、昨日火曜日分のトークテーマがですね、ハッシュタグ自分を甘やかす方法だったんですね。でこれなんか面白いテーマだなと思って昨日喋ろうかどうしようかちょっと迷ったんですけど昨日はね、全然違う話はしたんですが、自分を甘やかす方法っていうことで考えてみたときに、まあ、他の皆さんのね他のパーソナリティさんの放送を聞くとなんかご褒美を設けましょうとかですね、それから完璧を求めすぎないようにしましょうとか睡眠を大切にしましょうとかこう楽をしていいよっていうねそういうテーマでお話をされてました。もともとそういうテーマだと思うんですけど私はちょっと違った切り口で、甘やかしちゃうことがダメっていうテーマでですねこの自分を甘やかしてしまう理由は何なのかみたいな話をしていきたいと思います。でこの保証のない努力っていう言葉はかの有名なですね吉井志郎先生の名著バスケットボール指導全書1巻に書いてある話でこの話私非常に好きでですねこれを今日の参考文献とさせてもらいます。この本はリンク貼っときますのでよかったら吉井先生のバスケットボール指導全書の方を読んでみてください。で保証のない努力っていうことなんですけど、まあ、私はねバスケットボールの指導または、学生の時はプレーヤーとして、まあ、練習を一生懸命取り組んできたしそれから練習の指導を一生懸命取り組んできましたけれども、まあ、ある時はですね、試合に勝ちましたが、またある時は試合に負けてきたんですね。まあ、どっちかというと多くの方が試合に負けてきたと思います。まあ、努力した割に努力は報われなかったっていうことですね。で人はね努力することに対して必ず報われるということが分かっていれば努力することはたやすいんですよ。絶対これをやれば絶対にいい結果が出ますっていうことであればこれはやりやすいんですね。例えばそうですね、明日、小テストがあると、あの国語の漢字のね漢字の小テストがありますと、で試験範囲はもうこの中からしか出ませんと、この中からしか出ませんっていう風になったら、まあ、そこだけやりゃいいんでしょっていうことで、努力するのはたやすいんですね。そこだけやれば絶対結果は良くなるからね。だけどもこれが大学入試っていう風になると試験範囲があるようでないじゃないですか。そうするとこの勉強してもテスト出ないかもしれないなみたいなことになるんで、これは努力しにくくなると、まあ、こんなメカニズムが働くわけですね。でそういった意味でスポーツっていうのはもう最たるもので努力したところで何の保証もないんですよ。全く報われるかわからないと、むしろ報われない気すら毎日するというのがスポーツの努力なんですね。毎日3時間の練習をしたとします。3時間の練習したとしますよね。でそれで絶対に勝てると信じて3時間練習して大事な試合に臨んで負けましたとするじゃないですか。じゃあその3時間をね倍の6時間にそのまた倍の9時間に時間を延ばせば次回やった時に絶対に勝てますよっていうもし保証があればですね6時間だろうが9時間だろうが練習はできるんですよ。絶対に勝てるんだったらね。だけどもその保証は何にもないんですよね。むしろ逆に2時間に練習を減らしたから勝てるっていうことすらあるんですよ。この不確実性がスポーツマンを迷わせるわけですね。まあ、甘やかさせるわけですよね。やったってしょうがないんじゃないかな、やっても意味ないんじゃないかなっていうふうになるわけですよね。まあ、試合の勝利ってことを言いましたけれども、個人で言うとね、これをやったからって言って活躍できるとは限らない。また練習今日も一生懸命頑張ったとしても自分が試合に出れるとは限らない。または試合にもう出れないことが半ば決まってるようなね立場だったり、ね、上級生になって引退間際 で下級生の方が上手くてなんていうふうになるともう努力の保証が全くないところがですねもう報われないことが決定してるみたいなところも残酷な部分があるわけですね。でこんな時に、まあ、人としてね、まあ、甘やかしちゃうというかサボってしまうっていうのが当たり前なんだけどそこをなんとか頑張れるかどうかっていうところが人間力だし、その吉井志郎先生の言葉で言うところの何の保証もない努力をするところにスポーツマンの苦しみそして真に人として成長する部分があると、ここなんだということを言ってるわけですね。ちょっと話まとめていきます。まあ、スポーツは何の保証もない努力であると、ね、3時間練習して負けたからとてその練習時間を倍にしたら勝てるという保証は全くないと、これやったから勝てるっていう保証は全くないけどその保証のない努力をするっていうところに人間としての成長の源があるっていうこの話私すっごく腑に落ちてですね、 うん、ものすごくこう気に入っているっていうか、その通りだよなっていうふうに思うんですね。で、吉井先生は本の中で、うん、じゃあこんなね、人間はもともと弱いもので、保証のない努力なんかできないと。その時に私自身が、私っていうのはね、吉井さんね、吉井さんが、私自身が自分の中で自分を律してきたのは、バスケットボールの神様を見てると、神様っていう神の存在を信じることで、今日もね、ちゃんとやんないと神様見てるから、しっかりやろうと。何の保証もないけれども、神様ちゃんと見てるからやろうっていうふうに、まあ宗教的な背景とかではなくて、漠然とこのバスケットボールの神様を見てるっていうキーワードを自分に言い聞かせることで、吉井先生は頑張ったそうなんですよ。うん。それがコーチングフィロソフィーの非常に重要なところにあると。で、私なりにその話もわかるんですけど、なんかあんまりこの私はね、神様っていうキーワードはあんま自分の中では意識したことがなくて、自分の中でじゃあ何のために頑張るかっていうと、やっぱり仲間への感謝なのかなっていうふうに自分としては解釈してます。仲間への感謝、うん、やっぱり、裏切るわけにはいかないなっていう気持ちを育ててあげることができれば、子どもたちの中でね、うん、一緒にやってるチームメートとか、応援してくれる保護者とか、ね、そういった方たちのやっぱり支えがあって今日もできてるよっていうことが腑に落ちてくれば来るほど、この保証のない努力に向き合えるのかなっていうふうに思うんで、私はね、この感謝っていうキーワードで、この保証のない努力に向き合ってるようにしています。まあ、私自身もね、指導を長くやってると嫌なこともたくさんあるし、それこそ全く報われなかった努力もあるし、だけれどもその時に自分に言い聞かせるのは、でもこうやってバスケットボールのコーチをやりたかったことをやらせてもらえてるんだから、恵まれてるよな、頑張んなきゃなっていう風な言い聞かせ方で、この保証のない努力に向き合ってきたなっていう風に自分自身は思ってます。はい。あなた自身はね、どういった解釈をされてもいいと思うんですね。吉井先生の言うように、神様は見てるっていう風に思われてもいいし、私は感謝っていうキーワードでね、自分を律することをしているということでもいいと思うし、まあ、あなたへの考え方があっていいと思うんですけど、自分をね、甘やかす方法というキーワードで言うと、やっぱり甘やかしちゃうのは、そういう心の中で、保証のない努力っていうものがスポーツにはあるんだっていうメカニズムが分かっていないと、どうしても甘やかしちゃうのかなっていうふうに思うので、今日はこんな話をね、指導者であるあなた自身も噛み締めていただきたいし、それからこういったことをね、自分なりの言葉にして、選手たち、子どもたちにね、伝えていってはいかがでしょうかというお話でございます。ハッシュタグ自分を甘やかす方法というね、テーマとはちょっと違った、観点で、本当はこのトークテーマに乗っかったって言っていいのか分からないんですけど、自分なりに、ね、大事な、コーチングフィロソフィー話させていただきましたので、ぜひとも、何かあなたの、お役に立てれば嬉しく思います。はい、ということで、ありがとうございました。バスケの大学、毎日毎朝放送しております。いかがだったでしょうか。ちょっとでも今日の放送が面白かったなという方は、ぜひ、チャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。チャンネルフォローしておいていただくと、私の放送がフォロー中っていう欄かなに、表示されてですね、次の放送に手が届きやすくなりますので、ぜひともフォローのボタンを押しておいてください。それからいいねのボタンを押していただくと大変嬉しく思います。いいねのボタンを押しておいていただくと、この放送が他の方に届きやすくなりますので、ぜひ応援のつもりでいいねのボタンを押しておいてください。はい、ではお手元そのままでお付き合いください。コメント欄を読み上げていきたいと思います。はい、ではボイシーの方でいただいたコメントを読み上げていきます。昨日の放送はですね、決断を正解に変える力、これ大変好評でしたね。非常に皆さんから反応が良くて、嬉しく思います。日本代表のメンバー選考に向けてということで、はい、昨日はですね、この決断を正解に変える力という話をさせていただきました。ぜひともこれまだ聞いてないという方は、このチャプターのリンクから聞いてください。中堅さん、今日も良い言葉ありがとうございますと。指導していて悩みながらの決断ばかりですが、やるからには自信を持って子どもたちに伝えたいですということでね、ありがとうございます。多くの方いただいているので、ポイントだけいきますね。井上さん、人生は決断の連続、悩んで悩んで決めたことに対して、決めた後私もよく迷ってましたけど、出した答えが正解なのですねということでね、力強く進んでいただければと思います。応援してます。影島さん、高校入試や部活の選択、入ってから後悔したり、何かあってネガティブな発想になったりする生徒もいますよねと。うん、それをやっててよかったというふうに支援できたら最高だなと思いますということでね、そうですよね。はい、教師として、 またコーチとしてね、今日も影島さん自信持って子供たちに向き合ってください。トライさん、悩んで出した結論はどれも正しい、ドリブルなしの練習とカッティング中心のオフェンス順調です、ありがとうございますということで、はい、非常にね、順調なようで嬉しく思います、ありがとうございます。ゆきこさん、自分で出した答え、解を磨いて正解にしよう、うん、正解の解を磨いて正解にしようね、素晴らしい、いい言葉ですね。そして決まったことは簡単に変わらない、その環境の中でベストを尽くせる人がかっこいい、生徒たちに伝えていますということで、はい、素晴らしいアウトプットありがとうございます。クワさん、いつもたくさんの気づきありがとうございます、決断に迷いがある経験が何度もありますが、三原さんの言葉が今後背中を強く押してくれると思いますということで、嬉しいですね。今日のお話なんかも、リンクするところがあるかなと思うので、ぜひぜひね、また、参考にしていただければ嬉しいです。宮平さんは、笑顔のマーク押してくれました、ありがとうございます。最後徳さん、今回女子チームの部長と副部長を自分が決断して指名しました。自分の決断を正しい方向に向かっていくようにしたいと思いますということで、いいですね。はい、ぜひぜひ導いてあげてください、ありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今日の放送、保証のない努力イコール人間力ということについても、ぜひ発見感想気づき、簡単でいいので、一行でいいので、コメント欄にていただきたいと思います。宮平さんのようにね、顔の笑顔マークだけでも結構です。はい、ありがとうございます。大変嬉しいです。コメントいただければと思います。またバスケの大学研究室という、オンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。昨日の記事はちょっと私も表では出せないような、そんな話もさせてもらいます。毎回なんですけどね。いつも表ではちょっと出しづらい話ばかりしてるんですが、学びになることを投稿してますので、ぜひよかったら、これを機に覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。